ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
どうから始まりましたね。詩編のシリーズが始まりました。詩編のシリーズは、いつも、毎月第1週目、の、日曜日に、詩編を一編からずっと学んでいます。で、今日はですね、詩編の、まあ、7編を、学んでいきたいと、思うんですけれどもはい、もし聖書がありましたら、皆さんぜひ聖書を開いてください。またですね、今日はスライドの方もありますので、スライドを、ね、ご覧になってください。またここにいらっしゃる方はレジュメの、ね、右側ご覧ください。詩編の7編、お読みいたします。私の神主よ、私はあなたのもとに身を避けました。どうか追い迫るすべてのものから私を救ってください。私を救い出してください。救い出す者がいない間に彼らが死のように私の魂を引き裂きさらっていくことがないように。私の神主よ、もし私がこのことをしたのなら、もし私の手に不正があるのなら、もし私が親しい友に悪い仕打ちをしたのなら、また私に敵対する者から、言えなく奪ったのなら、敵に私を追わせ追いつかせ、私の命を地に踏みにじらせてください。私の魂を地の中にとどまらせてください、というところです。また詩編はもちろん続きますけれども、ちょっと長いので、ここまでにいたします。まあ、聖書朗読は、ね、ここまでにしますけれども、もし、お時間がありましたら皆さん、この箇所ね、ぜひ、お読みになってください。それではですね、今日はですね、この箇所から学んでいきたいと思うんですけれども、あるですね、大富豪の、息子がですね、留学先からお父さんに宛てた手紙っていうのがあるんです。それをね、ちょっとお読みいたしますね。親愛なるパパへ、ドイツベルリンはとても素敵なところで、みんなはよくしてくれるし、僕はここが気に入ってます。だけどパパ、僕は学校に純金のフェラーリで通学するのはちょっと恥ずかしいんだ。先生やクラスメートはみんな普通の電車を使っているというのに、っていう手紙だったんです。そしたらですね、それを受け取ったお父さんが返信したんですね。こう書いたんです。親愛なる息子へ、元気そうでよかったです。せっかく最高級の車を買ってやったが、もうこれ以上困らせないでくれ。さっさとみんなが乗っている普通の電車を買いに行ってきなさい。今日2000万ドル、日本円で19億円お前の口座に振り込んだからって言ってたんです。ね、別にね、みんな電車買って乗ってるわけないですよね。みんなちゃんと運賃払って乗ってるだけなんです。でもこのお父さんね、スケールが大きかったんですね。おお、みんな電車買って乗ってるのか、お前も買ってこいって言ったわけですよね。スケールが違うっていうですね、話を思い出すと、私の中では、まあ、私時々ゴルフ行くんですけれども、プロゴルファーでアーノルド・パーマっていうね、有名な選手がいらっしゃるんです。その方の、まあ、これは本当の話なのか、ちょっとね、この逸話といいますか、まあね、信じられないような話が思い浮かぶんですけど、このね、アーノルド・パーマさんがサウジアラビアの王様とゴルフをする機会があったんです。で、この王様とプレーをしたんですけれども、まあ、もちろんアーノルド・パーマ知ってらっしゃいますみたいな、ね、ここには傘のマークのやつブランドもありますからね。方すごく有名な方なんですよね。で、サウジアラビアの王様もゴルフが大好きで、もうアーノルド・パーマと回るのなんかね、バスケ界で言えばね、マイケル・ジョーダンとプレスのと一緒ですよ。サッカー界で言えば三浦カズとプレスのと一緒ですよ。まあ、もうそれ以上かねえ、ですよね。すごく喜んだんです。まあ、アーノルド・パーマに関しては、まあ、ゴルフをね、自費じゃなくてね、相手が持ってくれて、そして、まあ、自由にプレーできたから、それも良かったんです。そしたらサウジアラビアの王様ももう嬉しくて嬉しくて、アーノルド・パーマにこう言ったんです。何かプレゼントさせてくれってこう言ったんです。で、アーノルド・パーマは、いい、もう大丈夫、もう一緒に回っただけでも嬉しいです王様って言った。いや、そうじゃなくてプレゼントさせてくれって言っ でそしたらそうですね、うん、私 の、 ちょっとクラブが古くなってきてるのでクラブ買っていただけますかって、あいいですよ、じゃあそれでいいんですか、あいいですいいです、ね、そう言ったんです。それで帰りの飛行機までね全然クラブ届かないんです。で飛行機に乗るときにね、 もし搭乗口でこう渡されたらね、チェックインできませんからね、困ったなと思ってね。でも飛行機に乗っても届かないんです。おかしい、あの王様ならね、おそらくプラチナがどっかにあって、ね、グリップにダイヤモンドとか入ってて、ね、そんなクラブじゃないかなってそう思ったんです。でも何も届かないんです。で家に帰って数日経つとその王様から手紙が来たんです。でその手紙はすごく薄っぺらい封筒だった。それ開けてみたんです。そしたらなんとそこには有名ゴルフクラブ、ゴルフコースの権利書が入ってたんです、ね、アーノルド・パーマは別にコースをくれとは言ってないんです。クラブをくれ、ゴルフクラブってこっちなんですよね。でも同じゴルフクラブでもこっちとこっち、ね、王様にとってはね、いやまさかこっちはないから、ね、コースの方だろう、まあ、そうだったんでしょうね、まあ、スケールが違うっていう話ですけどね。皆さん私たちはいつもね神様のことをこう聖書を通してね学んで、いますけれども、皆さんの中で神様のスケールってどれぐらいの大きさですかね。うちの息子にね、パパとママどれぐらい好きって言うとグーッぐらいって言うんですよね皆さんの中での神様どれぐらいですか、これぐらいですか。まあ分かりませんけれども、でも皆さん安心してください。おそらく皆さんが思っているスケールよりもはるかに偉大なお方です、ね、スケールって、まあ、英語でね測るって意味です、ね、スケールが大きいっていうのはこの測り知れないってことだと思います。つまり私たちの想像をもはるかに超えているのが私たちの神様だと思います。でもね、まさかスケールが大きい、だけじゃね、まあ、偉大だっていうだけじゃね、ちょっと何となくニュアンスが伝わりにくいですよね。もしね言語化するとすればおそらくこうだと思います。私たちの神様はこの天地万物をお作りになった、もちろん偉大な神なんです。でもただ大きいだけじゃないんです。すごく繊細なんです。神様は花や虫をもう本当に細かなところまで気を使われて作られたんです。でもそれだけじゃないんです。私たち一人一人を作ってくださって、人生に起こる一瞬一瞬全てを神様はご存知なんです。その計画をもされているんです。そしていつも私たち一人一人を最善に導きたいがために、さあどうしようと私たちのことで頭がいっぱいなんです。私たち一人一人で頭がいっぱいなんです、ね、子育て世代多いですけどね、私たちも、ね、子育てしてると、子供で頭がいっぱいのようにね、私たちの神様は私たち一人一人で頭がいっぱいなんです。でも一人だけ考えたら他の人考えられないというのが私たちですけれども、でも神様はそんなことないです。全ての人のこと頭いっぱいでして考えることができる、ね、そして私たちが歩むその一瞬一瞬を神様は祝福してくださるんですね。まさに私たちの想像をはるかに超えていらっしゃるお方です。で今日のこの詩編の作者、これはダビデです。ダビデの詩編がずっと続いていますね、こうね前の詩編もダビデでしたけれども、この、ダビデはですね、この偉大かつ繊細な神様に自分の全てを委ねている、ね、そんな様子が今日の詩編から私たち、受け取れます。いやむしろね、委ねざるを得ない状況が目の前にあったと言ってもいいかもしれません。いつもですね、詩編を私たち学ぶときにこの詩編が書かれた、この歌が書かれたこの背景も学びますね。今ずっと詩編、さっきも言いましたけれどダビデの詩編をずっと見ていますとね、ダビデの人生をね自然と学んでいきます。でこの詩編が書かれたこの背景というのは、紀元前1000年頃にこのサウルという王様がイスラエルで一番初めの王として建てられました。その王様はもちろん神様に選ばれ、そして民にも求められてなった任命された王だったんです。 でも王になったその後に彼は高慢になってしまった。それで失敗をいくつか繰り返したんです。まずは例えば祭司という職の人ではないのにもかかわらず、霊的な作業、例えば生贄を捧げたり、そういう儀式的なことをこのサウルはやってしまったんです。また神様はその当時戦っていた民と戦ったら、その勝った後にはそこを聖絶といって全てを滅ぼさなければいけない、こう言われたんです。でもサウルはそれができなかったんです。なぜかというと目の前に羊や牛、もうよく肥えた羊とか牛がいたんです。それを見るとね、滅ぼすなんてもったいない、持ち帰ろう、持ち帰っていってしまったんです。もちろんそれは神様の声を聞き従うではなくて自分優位に考えてしまったんです。もちろんこれが神様の前に罪として認められて、そしてその後にサウルはこの王という、このね、王座をから下ろされてしまうわけですね。そして、この後に、王として任命されたのが、ダビデという人ですね。エッサイの8番目の息子として生まれた羊飼いでした。それだけではありません。ダビデは王様に仕える兵士だったんです。そして、ダビデは盾事の名士でした。音楽家でした。また、ソングライターでした。歌もたくさん書いたんです、ね。そして何よりもダビデが行くところ行くところ、どこへ行ったとしても、まあ戦いですよね、戦いに行ったとしてもいつだってその勝利をもぎ取ってくるんです、ね。おいダビデあそこに行け、分かりました、勝利して帰ってくるんです。ダビデあそこに行け、はい分かりました、また勝利して帰ってくるんです。そうするとだんだんサウルという王様に対しての人気ではなくて、このダビデへの人気がだんだんだんだん高まっていってしまったんですね。その様子を第一サムエルの18章の7節でこう言っています。女たちは笑いながら繰り返してこう言った、こう歌った、サウルは千を打ち、ダビデは万を打った、ね。まさにダビデの人気が急上昇していってしまったんです。それに嫉妬して怒ったのがこのサウルという王様です。自分が愛したこの、兵士ね、部下だったのにもかかわらず、今度はこの部下の命を狙うようになってしまったんです。もうダビデは悲しみの中、エルサレムというね、まあ、城壁に囲まれたこの当時の、まあ、首都がありました。そこからこの逃げていって、そしてずっとこう下っていくと、まあ、エルサレムって山ですからね、そこをずっと下っていくと、死海というところがあるんですね。死海のほとりで、彼は荒野ですけれども、そこの荒野に逃げていったんです。ちょっとスライド出していただけます？作りですね、これですけれども、これ僕がイスラエルにちょっと少し前でね、ボランティアで住んでいた時に行ったところです。これ死海のほとりです。でこれエンゲディって場所なんですけれども、これエンゲディイスラエルってあるんですけどね、詩篇を開いてるとダビデが書いた詩篇の中にエンゲディっていう場所が出てきます。でまさにこれはダビデがこの詩篇を書いた場所の一つなんですね。見てください皆さん、あれ自然の洞穴があるんです、ね。ああいうところにダビデは隠れていたんです。そして今日のような詩篇を書いたんです。そしてこれはね、ダビデの滝って呼ばれてるんです。この辺りでの水場はここしかないんです。だからこんな風にしてもう石灰岩というかね、まあ、こういう石灰岩というか、まあ、土とね、石の荒野なんですけれども、全く何も生えてないんです、ね。でも滝の周辺だけこうやって緑が、ね、あるんです。だからね、ここに行くとね、動物がみんな集まってくるんです。そして旅人も集まってきたんです。だから旅をするのに水が必要だからです。人間は水が必要だからですよね。でここに行くとダビデの詩篇の中に出てくるような鹿とかがいるんです、ね。ホラーなのある。おそらくダビデは逃げながらね、あの水場でね、谷川の流れを知った牛かのようにってあるんですか。修行が楽しいね。本当にね、そんな光景がね、もう本当に目の前で見れるようなね、そんな場所なんですね。でこういうところに、ダビデは身を寄せて逃げていったんですね。でその時に書かれた歌は今日の歌なんです。 つまりサウルに命を追われている時に書いた歌なんです。で、なぜかというと、まあ、今日の一節二節でもどうか追い迫る全てのものから私を救ってください、私を救い出してください、こう言っています。また二節では救い出す者がいない間に彼らが獅子のように私の魂を引き裂きさらっていくことがないようにとこう嘆いているんですね。でこの詩篇全体を見ても、あの敵とか悪という言葉が出てくるんです。でこれはもちろんサウルとその追っ手です。ダビデのこの時の気持ちはどうだったと思いますね。まあ、3節から5節を見てもね、まあ、自分は不正をしたでしょうか、私が悪いことをしたからこんなことが起きてるんでしょうか、そう嘆いているんです、ね、もちろん私はあの王サウル王には何も悪いことはしていない、こう思って神様に祈っていたんですね。そして自分を追ってくる王様は今まで自分が愛し仕えた王様です。自分のこともよくしてくれたんです。もちろん今までは仲間だったのにその王様が自分を狙ってくる、そして今まで仲間だった兵士たちも自分を追ってくるんです、ね、そしてその王を立てたのはどなたかというと神様だったんです。ダビデが愛する神様が立てた王に歯向かうことはできない、傷つけることはできない、だからあっちは命を狙ってくるけれども自分は何もできない、ね、もうダビデは窮地に立たされていたんですね。こんな時にダビデが何をしたかというと、ただ神様を慕い求めたんです、ね、ただ神様に信頼したんです。一節の初め、私の神主よ、私はあなたのもとに身を避けました。実はこれは、口語訳という違う訳、これ僕たち今使っている新改訳という日本語訳なんですけども、口語訳という聖書だと、我が神主よ、私はあなたにより頼みますって書いてありますね。ちょっと違うニュアンスですけれどもね、私たちが神様に信頼するときに、また神様により頼むときに、神様は必ず私たちに答えてくださると聖書は約束しています。例えば箴言の3章の5節から6節です。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行くところどこにおいても主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる、ね、またマタイの6章の33節で、神の国とその義とをまず第一に求めなさい、神様に信頼しなさい、その時にそうすればそれに加えてこれらのもの、私たちの全ての必要を神様が養ってくださる、こう言ってるんですね。じゃあ分かりました、神様に信頼するの、神様が私たちを祝福してください、守ってください、ね、じゃあ皆さん神様に信頼してますか、こう聞かれたらどうですか、それとも神様にも信頼してますかね。日本語って難しいですよね。あの一文字違うと全然意味が変わってくるんです、ね、例えばあのこんな言葉聞いたことありますよね。皆さん、人間は顔じゃないよって言いますよ ね、まあ、ちょっと励ましですが、人間は顔じゃない、性格だよ、ね、これ一文字変えるとすごいですよ、全然意味違う、人間の顔じゃないよ、どうですか、励まされますよ人間の顔じゃないって言うのはね、もう全く意味逆になってしまいますでしょ。またあの皆さん、カチカチ山ってあるでしょ、カチカチ山、タヌキとウサギのやつ、あの背中でもボーボー燃えちゃうカチカチ山、あれもね一文字変えるとあの山がね氷山になっちゃう、ね、カチカチ山の2番目の顔をこうにする、カチコチ山、ね、全然違うでしょ、ね、また皆さん熊のプーさん知ってるでしょ、あれ最初にあつけてください、全然意味違う、悪魔のプーさんになっちゃうからねまあこれだけね、あの一文字違うと意味が全く変わってくるんです。じゃあ皆さんは神様に信頼してますか、それとも神様にも信頼してますか、これは大きく違います。神様に信頼しているということは神様だけに信頼していることです。神様にも信頼しているということは神様になんとなく 60% ぐらいは信頼しているけど 40% はもう自分の力で何とかしようとしているという姿ですよね。 あの1800年代の話ですけれども、あのフルベッキ宣教師っていう方がね、日本で、活躍していた、方なんですけれどもね、この方が、この方オランダ系の宣教師なんですけれども、日本に来る前はニューヨークにいました。ニューヨークからずっとインド洋を越えてきたんですけれども、でこの時に船に乗っていた、船員さんたちはみんなクリスチャンだったんです、ね、でそれで時々朝の祈りとかでね、あの朝朝食取る時にはじゃあ祈ろうって言ってね、ダビデの無事を祈ろうなんて言ってね、祈ってから始めたりしたんですけれども、あのね、船員さんたちはいつもねちょっと荒いんですよ、性格がね、いつも争いがで、何があっても自分が一番、自分が一番だ、お前俺の言うこと聞けってこうやって言うんですよね。でフルベッキ宣教師がじゃあ祈りましょうって、大丈夫です先生、ね、私たちプロですから、ね、こんな時はこうやってやるんですよ先生、引っ込めてください、そんな感じだったんですね。でもね、ひとたび嵐が起きると、ね、先生みんなで祈りましょうって言ってね、祈ったんですって。で嵐が収まるとね、今度またこう争いが起こって、ね、不信感になっていくんですね。フルベッキ宣教師はその時の経験を踏まえてね、どれだけ神様だけに信頼することが難しいことかってことを学んだそうです。この船員たちの心は神様にも信頼しているっていう心だと思います、ね、でも聖書は私たちに神に信頼しなさい、こう教えてるんですね。ではなぜ神にもになってしまうのか、それは簡単なことです。その人の中でも神様のスケールが小さいんです、ね、もし偉大な神であって私の人生を支配しておられて、必ず私を祝福で満たしてください、私は確かに試練があるかもしれない、でもそれを必ず乗り越えさせてください、力を与えてくださると私たちが信じていれば、これだけ神様のスケールが大きければ神様に信頼するんです。でもこれは神様できるけど、これはできないかもしれない、そう思って神様のスケールが小さければ神にも信頼するという心になってしまうでしょうね。例えば経済的な困難な状況にいて、まあ、もちろんすぐさまざまな、ね、作戦を練る、ね、そう思いますね、私たちもね。また人間関係にこう、まあ、崩れてきたりするとどうしよう、ね、何かしなきゃいけない、将来に不安がある、ね、確かに自分でいろいろ行う必要があると思います、さまざまな状況によってね、まあ、さまざまな状況によってすることも違うと思います。でも私たちが神に信頼するという態度は、何かすることがあったとしてもまず立ち止まって神様に一言祈ることです。神様、どうかこの状況あなたへお委ねします、どうかあなたが私を救ってください、ね、そして行動していくときに、この全能の神様が私たちの前を進んで、そして切り開いてください、必要を与えてくださいですね。神様に信頼するときに神様は次のような立場を取ってくださると、ダビデは今日の詩編で言っています。例えば今日の8節では弁護してください、今日の10節では私の盾になってください、ね、また11節審判者になってください、ね、どんな窮地にいようと私たちを守ってくださる、そしていつも私の側に立ってくださる方だ、弁護してくださる方だ、そう表したんですね。今日のポイントの一つは、私たちは神にもではなく神に信頼する、ね、というべきだということですね。今日のポイントの二つ目は、ダビデにとってこの体験、ね、彼がこう追いやられたこの体験、これは必要なものだったということなんです。神様はこの体験をも益として変えられたんです。確かにもうどうしようもならない、そんな状況でした。でもこれをも益に変えてくださったんですね、まあ、むしろこの体験が必要だったからこそダビデを荒野に追いやったのかもしれません。ローマ人への手紙の8章の28節で有名な言葉がありますね。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますって言葉なんです。確かにさまざまな状況によってダビデはこの荒野に追いやられたんです。でも皆さん考えてみてください。少し前にアブシャロムに追われた時、彼どこに行きましたか。やっぱり荒野に行ったんです。そこで 彼は歌を歌って詩篇が生まれたんです。この詩篇は、この歌はダビデの祈りです。ね、もしこのような体験がなければ、私たちはこうやって後世の私たちを励ますようなこの詩篇は生まれていないんです。祈り方を教えてください、教えてくれ、また神様のご性質を教えてくれる、こういう詩篇は生まれていないんです、ね、むしろね、神様がこのような状況を通してダビデを呼び出して、そして神様と親しい関係を持たせたと言ってもいいと思います。ダビデは、荒野で神様と時間を過ごす必要があったんです、ね、それは何のためかというと、おそらくその一つはダビデの将来のためです。ダビデはこの後に王になることが約束されていたんです。で、大切な決断ももちろん王様になったらしなければいけない、戦いにも行かなければいけない、いやむしろ今回よりももっと困難な試練やが出てくるかもしれない、ね、そんな時にもし頼るのが自分だったらすぐ潰れてしまうんです。一国の王として神様が任命したダビデが倒れることは許さなかったんです、ね、だからこそ自分ではなく私に信頼しなさい、私に信頼する時に必ずあなたを立たせてあなたを守り導くから、これをダビデは知る必要があったんです。なぜかというと、このダビデの前の王であったサウル王は王様になってから彼は高慢になってしまって、そして失敗したんです、ね、神様の前に私たちが必要な心、これは謙遜な心です。ダビデはこの荒野に行って神様との関係を持つことによって、彼は謙遜な心さえも、得たんですね。だからこそダビデの将来を思い、ダビデを思い、ダビデを神様は引き寄せたんです、ね、私たちの人生にも試練や困難があると思います、その一つ一つは私たちを神様は懲らしめているわけじゃないんです、ね、その状況を通して私たちがもう一歩、ね、神様に近づくための、要素ものなのかもしれませんね。皆さん、試練や困難を目の前にしたときにこう思うことありませんか？なんか自分は無力だ、ね、なんて自分って足りないんだろう、なんて自分って小さいんだろう、ね、なんか失敗して困難な状況、試練を、ね、目の前にするとなんて自分は小さいんだろう、そう思うことがあるかもしれません。でもね、その時にね、ふと神様を見上げてみると、神様の、ね、温かい眼差しが私たちに降り注いでいるんです。そして神様は私たちに、ね、こう励ましてくれるんです。私はあなたを助けるよ、信頼しなさい、あなたの無力さの中でしか私は働くことができない、ね、そうおっしゃっていますね。皆さんも習字やったことあります？この自動センターにはね、囚人の準師範がいるの知ってます？皆さん、すっごい上手なんですけどね、ね、囚人上手でね、僕もね、字汚いんですけど、囚人習ってたんです、中学校2年まで意味なかったかなね、囚人を習う時って必ず先生が手を持って、そしてこう書いてくれるんですよね。でもね、僕ね、なんかね、自分で書きたかったんですよ。だからね、こうやってやるとね、ペンってやるんですね、力抜きなさい、ただ持ってるだけでいいの、ね、先生にこう書いてもらう。そうするとね、なんか小学校それ持ってると賞取れちゃうんですよね。ね、上手なね、習字書きたい、まあ、先生をね、先生に書いてもらって上手な絵を、字を書きたかったら、私たちが力を抜く必要があるんです。私たちの人生も同じかもしれません。神様に信頼するときにね、どんな試練によるとね、神様ご自身が私たちをね、こうやって持ってくださって、そして私たちの人生に素晴らしい絵を描いてくださるんですよね。だからこそ神に信頼すべきなんですね。で、そして神様はどんな状況を通しても必ずそれを益としてくださるということですよね。今日はですね、最後、ロバート・シューラーというですね、有名な牧師がいますけれども、その方が、教える苦難に立ち向かう、 8つのステップっていうものをね、ちょっとシェアしたいと思います。あ、スライド小さいね、これ見えない ね、皆さんレジュメ見てください。映像を見てる方はもしかしたら見えないかもしれませんけれども、8つのステップですね。英語もありますけれども、まずステップ1は人生を前向きに捉えるってことですね。 Look at your life positively っていうことですけどね、これはどんなことがあっても必ず全てが益となるってね、信じるってことですよね。で、ステップ2は、落ち込んでいるときは天を見上げる、ね、When you are down, look up って書いてあるんですね。何か落ち込んだらね、その自分を見るんじゃないんです。その状況を見るんじゃないんです。その問題よりも自分よりもはるかに大きな神様を見上げましょうってことですね。で、ステップ3、罪悪感を感謝に置き換えるってことですね。 Replace guilt with gratitude って書いてあるんですけどね、どんなに、ね、失敗してもね、感謝に変える、ね、確かにね、失敗するとね、あ、なんて自分ダメなんだろうなって思っちゃうんですよね。でもね、そう思ってしまった時に失敗しても、あ、この失敗、あ、でも確かにね、失敗してしまった、無理かもしれない、でも神様、本当にこの状況でたくさんのことをもらいました、神様感謝しますね、ですね。で、ステップ4、信仰を持って恐れに直面、しなさい。 Face your fears with faith とか言うんですけどね、どんな時にも自分は一人じゃない、ね、神様は共にいてね、くださるでね、信じてどんなことでも立ち向かっていきましょう、ね。そしてステップ5、愛によって重荷を軽減していただく、ね、Let love lighten your load って書いてあるんですけどね、辛い状況にいてもね、必ず神様の助けがあるってね、信じる、ね、神様の助けってなんかこう旧約聖書みたいにパンがポンって降ってきたりね、マナが降ってきたり、そういうことだけじゃないんです。なんかそれを誰かにシェアしたときに、あ、じゃあ私がやってあげるよとかね、あ、私助けようかっていうね、そういう人も神様は与えてくれるんですね。何か物とか場所とかね、で必ず神様がその重荷をね、必ず軽くしてください。で、その信じましょう。ステップ6、希望に、希望を持ち続けなさい。 Hold on to hope とかですね、どんな試練のその向こう側にも必ず希望があると信じる、ね、確かに私たち試練の中にいるとホラーの中、洞窟の中にいるように感じる、ね、洞窟、ホラーになってね、入り口があって出口があるかわからないんです。でも必ず私たちの試練はトンネルだってことです。入り口があって向こう側に光があって、必ずその出口につながっている、ね、そう信じよう。そして、ステップ7、できるのだと信じなさい。 Believe it, you can do it、ね、信じ続け、必ず解決があると信じる、ね、そしてステップ8は、あなたの未来は実り多いものとなる、ね、Your future will be fruitful、ね、試練があってもそれは必ず多くの実を結ぶようになる、ね、こう信じるね、確かにね、私たちは試練の中で神に信頼してください。でもね、ただ神に信頼する、少し漠然としてるかもしれません、ね、だから神に信頼する、じゃあどういうふうに信頼するのか、こういうふうに8つのステップを通しても信頼できるわけですね。でも皆さん、神に信頼するんですよ、にも長いですからね。最後に、詩編の55編の22節を読みして終わりにしようと思います。あなたの重荷を主に委ねよ、主はあなたのことを心配してくださる、ダビデを導き心配し祝福した神様ご自身が私たちと共に今週もいらっしゃるということですね。今本当に少し暗い世の中になっています、ね、もしね、試練がね、苦難の中にいらっしゃる方がね、もしこれを見ていらっしゃるとしたら大丈夫です。必ず神様が皆さんをね、祝福し導いてくださいます、ね、その神様に期待していきましょう。では一言お願いします。愛する天のお父様、あなたご自身が私たち一人一人と共にいてください、感謝します。そして私に信頼せよ、ね、 とおっしゃってくださり、私たちをいつも心配してくださることを感謝します。神様、どうか私たち一人一人をあなたが励ましてください。特別にこの、このような時期に、神様、あなたの言葉によって強くあれ、大しくあれ、と私たちを励まし、あなたがいつも、共にいてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらく祈る時間をそれぞれで持ちましょう。